声の広報杉並。平成26年2014年12月21日発行。第2114号です。支え合い、共に作る安全で活力ある緑の住宅都市杉並。26年杉並区の出来事。1月、成人祝賀の集いの開催。1月13日祝日、杉並公会堂で成人祝賀の集いが開催されました。区内では4485名が新たに成人となりました。スマートフォン用アプリ、ナミスケのゴミ出しマスターの配信。若年層を中心に、ゴミ資源の分別や排出マナーのさらなる向上のため、ナミスケのゴミ出しマスターの配信を開始しました。このアプリを利用すると、ゴミ資源の分別方法、収集日などを知ることができ、清掃事務所からのお知らせを受け取ることもできます。2月、仮称、敵外装公園の用地を取得。貴重な屋敷林を有し、昭和の歴史の舞台となった近衛文麿宮廷敵外装の敷地、荻窪2丁目を、仮称、敵外装公園として整備するために取得しました。今後、本格整備までの間には、一部敷地の暫定開放を行います。27年3月。3月、3.11 を忘れない式典の開催。東日本大震災から3年を迎えた3月11日火曜に、震災の記憶を風化させず、いつ起こるかわからない新たな災害に備えるため、広く区民に呼びかけて式典を開催しました。また、同日には、シェイクアウト訓練、自主参加型一斉防災訓練を実施し、区民の方々、小中学校、保育園などの区立施設や民間企業など、4万2000名が参加しました。4月、大宮前体育館の開館。旧荻窪小学校跡地に移転改築工事中であった大宮前体育館が、体育館棟、プール棟からなる地下2階、地上2階建ての施設として開館しました。待機児童対策の推進。昨年3月に策定した待機児童対策緊急推進プランに基づき、認可保育所を核とした施設整備を進め、25年度中におよそ1000名の新たな保育定員を確保しましたが、26年4月時点の待機児童の解消には至りませんでした。区は26年度中の施設整備目標を900名規模に上方修正するなど、待機児童ゼロの早期実現に向けて引き続き全力で取り組んでいます。5月、永福北ロードが安全快適に。永福町駅北口にまっすぐ伸びる永福北道路では、平成20年から6年間の工事が完了し、道路上の電線がすべてなくなりました。また、760メートルの道路には、カラー舗装を施し、歩行者や買い物客に安全で快適な商店街として生まれ変わりました。下井草駅、伊予木駅、上井草駅周辺地区、まちづくり協議会が、まちづくり構想を提案。西武新宿線沿線3駅まちづくり協議会の代表が、西武新宿線の連続立体交差事業を見据えて検討を重ねてきた各地区におけるまちづくり構想を、それぞれ区長に提案しました。下井草の提案は3月。6月、郷土博物館来館40万人を達成。6月21日土曜、 地域に根ざした活動を続けている郷土博物館が開館25周年の今年、40万人目の来館者を迎えました。一人当たりのゴミ排出量が23区最小に。区民・区内事業者のゴミ減量に対する意識の向上、分別の徹底により、杉並区の25年度の区民一人一日あたりのゴミ排出量は、23区中で最小の515グラムとなりました。引き続き、区と区民、事業者が力を合わせ、ゴミの減量を進めていきます。杉並区長選挙、杉並区議会議員補欠選挙を執行。開票の結果、区長に田中良氏が再選しました。7月、日本フィルハーモニー交響楽団との友好提携20周年。杉並区と日本フィルハーモニー交響楽団の友好提携が20周年を迎えました。この提携によって、学校や病院、区役所など、区内の様々な場で、質の高い音楽に触れる機会を提供してきました。共愛道路拡幅整備に関する審議会を設置。道路幅員4メートルに満たない共愛道路は、災害時の救助や消火活動などの支障となります。その共愛道路の拡幅を加速させるため、共愛道路拡幅整備に関する審議会を設置しました。審議会では、区の条例で財産権の制限を行うことに対し、専門的な見地から法的課題などを検討しています。8月、東京都杉並区合同総合防災訓練の実施。8月30日土曜、都立和田堀公園周辺、高円寺北地区、馬橋公園周辺、桃井原っぱ公園を会場として、防災会などの地域住民や防災関係機関、およそ100団体、およそ1万名の参加を得て実施しました。首都直下地震に備え、杉並区で危惧されている木造住宅密集地域での火災や家屋倒壊に対応するため、自助・共助と連携をテーマに、救出・救助訓練や医療救護訓練などを実施しました。第61回阿佐ヶ谷七夕祭りの開催。東京の夏の風物詩として、区内外から多くの来場者が集まり、賑わいました。今年は、その祭りの玄関口となる、JR 阿佐ヶ谷駅の発車ベルが、七夕様になりました。阿佐ヶ谷のもう一つの代名詞である、ジャズのアレンジで、駅利用者を楽しませています。9月、防犯漫画集を配布。区立小学校の全児童に防犯漫画集を配布しました。また、防犯漫画集を活用した授業を10月に実施しました。防犯に対する理解を深めるとともに、児童を通じて家族や祖父母などの防犯意識が高まることを期待しています。全国初の障害児保育園、ヘレンの開園。重症心身障害児等に療育と保育を行う全国初の施設、障害児保育園ヘレン天沼三丁目が開設されました。この施設の開設経費の助成や、障害児の保護者が支払う独自保育料に対する助成を行うなど、重症心身障害児の保護者が子育てをしながら就労できる環境を整えました。小学校空調設備整備。児童の学習環境を改善し、理科教育のさらなる充実を図るため、空調機が未設置であった区立小学校の理科室、32校36教室にエアコンを設置しました。電子黒板機能付きプロジェクタの整備。 区立小中学校の全普通教室に電子黒板機能付きプロジェクターを整備し、教育環境の充実を図りました。10月阿佐ヶ谷ジャズストリート2014の開催。平成7年に阿佐ヶ谷をジャズで明るく元気な街にを合言葉に始まった阿佐ヶ谷ジャズストリートが今年20回目を迎えました。今年は2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催決定を記念し、警視庁騎馬警官隊のパレードも行われました。中学生親善野球大会。23年度から台湾と杉並区、そして杉並区の交流自治体の中学生が野球を通じて交流してきた交流自治体中学生親善野球大会も今回で4回目を迎えました。今年度は杉並区において、杉並区、台湾台北市、福島県南相馬市、北海道名寄市、新たに静岡県南伊豆町が参加して、中学生たちが交流を深めました。11月、杉並フェスタ2014の開催。杉並フェスタ2014を11月8日土曜、9日日曜に、桃井原っぱ公園でフェスタ連携イベントを杉並会館と西荻地域区民センター、勤労福祉会館で開催しました。会場では、子役タレントの鈴木福君が、杉並区振込詐欺一日根絶大使として、みんなで協力して、おじいちゃん、おばあちゃんを振り込め詐欺から守りましょう、と来場者に呼びかけました。2日間でおよそ8万2000名が訪れ、会場は大いに盛り上がりました。杉並ナンバーの交付スタート。自動車のご当地ナンバーとして、11月17日月曜から杉並ナンバーの交付が始まりました。区では、杉並ナンバーを区の知名度向上や地域振興、観光振興などに活用していきます。12月15日現在、2000台以上の自動車に杉並ナンバーが装着されています。12月、証明書コンビニ交付サービスの開始。全国およそ4万4000店舗のコンビニエンスストアで、利用登録をした住民基本台帳カードを使って、住民票の写し、印鑑登録証明書、住民税証明書が簡単に取得できるようになりました。交付手数料は1通200円です。また、サービスの利用を促進するため、住民基本台帳カード交付手数料の無料化も開始しました。全国初となる自治体間連携による特養ホーム整備の基本合意書締結。12月17日木曜、杉並区は南伊豆町及び静岡県との間で検討してきた全国初となる自治体間連携による特別養護老人ホームの整備について基本合意書を締結しました。区内にはおよそ1800名の特別養護老人ホームへの入所希望者がいます。区内に加え、県域を超えた整備を行うことで、高齢者の暮らしを支えていきます。